中澤雅人です。
粕谷浩二です。
最近ね、ちょっと漫画みたいな出来事が起こりまして。
何
僕お江戸線に乗って出かけようとしたんですよ。
東京都内を走る地下鉄大江戸線。
そうそう、地下鉄です、はい、大江戸線です、はい、に乗って出かけようとして、で、まあ、階段結構地下深いところに、
大江戸線はね、地下鉄の中でも深いで結構
深いところにあるんで、はい、そこまで、まあとはいえ階段の上の方からなんか電車が来る気配とか感じるわけですよ。
ああ、階段降りてる最中に、ああ電車来るかなって思った
ら、ああやべやべ電車来たって言って駆け降りて行ったら一本目乗り過ごしちゃったんですよ。
ああ。
で、まあでも時間余裕だから二本目乗ってのんびり行くかっていうふうに思って、
はい、
二本目待ってたら、待ってて二本目来て、で、空いてる席に座ったら、
はい、
脇にメガネケースが置いてあって、
はいはい、
あれって思って、
はい、
俺もしかして降りた人のじゃないかなって思ってパッて見てる、
はい、
で多分そこから立って降りた人の顔を思い出して、ああそういえばこの人だったと思って、
はいはいはい、
パッて外見たらエスカレーターに乗り始めてて、やばいやばいやばいって言って追っかけて、それを渡したら僕もエスカレーターに乗ることになって、はい、一回上に乗っちゃって、
そうだよね、上行きのエスカレーター乗っちゃったらちょっと戻れないからね、
後ろにもいるから、ま、降りるわけにもいかなくて、そのままウィンって上がってって、
だいぶ降りてだいぶ上がったんだね。
そうそうそう、
はい、
でも結局2本目も乗り過ごしちゃったわけですよ。
ま
あでもね、3本目になって若干遅刻しちゃったんですけれども、
はい、
でもまあ人助けがねできたんで、
うん、
まあまあまあ、ほらそういうメガネとかってさ、なくしたら結構しんどいじゃない。
そうだね、うん、まあいいことをしたのは確かだね、
うんうん、でまあそういう意味ではね、ちゃんと渡せてよかったかなって自分の中で。
おー素晴らしい、いいこと報告だね、
うん、結論付けてます。なんな漫画みたいなことがありました。
はい、
はい、というわけで今回も始めていきましょう。
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ、
シャープ123、なんとか実験室。
どうも、北海道札幌市からお送りしております粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、沖縄那覇から電話で通信しております中澤雅人です。
いや、札幌はねまだこの時期もちょっと肌寒いんだけどね。沖縄はどう？
こっちも半袖。
あ、マジで？
うん、短パンで歩いてる今。
やっぱね、もうこの北海道と沖縄でもね、
うん、
こうやってインターネット通信をつないでね、
そうそう、
こうやっていつもの通りポッドキャストを配信できるっていう ね、やっぱすごい世の中にもなったよ ね、うん。
あーごめん、今ちょっと遅れて聞こえたけど、なんて言ったの？
ね、何言ったか忘れた。
やめようぜ。
うん、まあ4月1日はなんかやらなきゃいけないかなと思うわけです
よ、
うん、
まあね、思ったわけだよ、
といったわけで、うん、今回もいつもの通り僕の、東京都の僕の部屋から、お送りしております。
お送りします。2人同時にお送りしております、
一応エイプリルフールだね、
うん、
ということでね、うん、まあ消化しておいて、
もうちょっとちゃんとさ、嘘ついてますよみたいな感じになればいいのに ね、
なんかね
ぬるっと入ったから、ね、
そう、下手にねインターネットを使ってとか言って、うん、ちょっとできそうな感じを出しちゃったからね。
そういえばさ、インターネットで思い出したんだけれども、なんだっけ、ラジオで新しいジャンル、
あ、そんな話ぶっ込んでくる、
うん、
ね、3月の半ばぐらいからですね、うん、まあ、東京都のキー局何局かがですね、
うんうんうん、
協力してですね、うん、ラジコっていう新しいメディアを立ち上げたんですよ。
ラジコ、
はい、でそのラジコっていうのが、うん、まあ、インターネットで今までもラジオをね放送するっていうのはできなくはない、
ね、
うん、できなくはなかったんだけど、例えば音楽の著作権の問題とかで、
はいはい、
インターネットで同時放送全く同じものは流せないとか、
はいはいはいはい、
そういうこと、権利関係とかいろいろあったわけですよ、
うん、
ただね、こう、まあ、名目上東京ってさ、
うん、
高いビルが超多いじゃない。
そうだね。
でこう立地的にも電波がね乱れやすいんだと、うん、
はいはいはい、
だから東京をキー局にしてラジオを発信してるのに東京都内で聞けない人が多いんだと、
うんうんうん、
まあ、東京都内というか関東近県で聞けない人が多いんだということで、
うん、
じゃあインターネットっていう、まあ、通信手段を使ってラジオを発信できたらそれはラジオのためにいいんじゃないかという、
うんうん
う
ん、
まあ、体裁があって、うん、でそのインターネットで今まで電波で飛ばしてた音楽とか、まあ、CM とか全部入ってたラジオと全く同じものを流すっていう試みを始めたんです。
おう、
それがラジコってやつなんですよ。
それってそのラジオ、そのキー局でやってるラジオをそのまま、
そのまんま同時に
インターネットを使って
パソコンで聞けるってことですね。
はあ、はいはいはいはい、
そうっていうのが始まって、
うんうんうん、
それが今世の中で話題になってるんですよ、
うん、
でね、まあこれだから いろいろ、あの、通信関係の法律とかをいろいろ探ると、出てくるみたいなの。あのね、こう、まあ、放送局には、電波法で、これぐらいの範囲で発信しますよっていうのが、ちゃんとこう定められてるから、はいはい、その法を犯してどこまでも配信しちゃいけないとか、
うんうんうん、
そういうのもあるらしいんだけど、今一応こう、うまい具合にね、その、いろいろなラジオ局が協力し合って、ある程度こう、ラインを引きながらやってみようっていう企画なんですよ。だから、今のところ、その IP サイマルラジオっていう、なんかちょっと難しい言葉なんだけど、うん、まあ、パソコンの IP っていうのをね、
あるね、
うまく利用して、地域を一応限定してね、
うん、
東京、神奈川、千葉、埼玉4県、だけ。4都県だけで、まあ、一応、ラジオと全く同じものがパソコンからも聞けますよ、みたいな、新しいシステムができたんですよ。これすごいよ、これは。
へぇ、そういうのがあるんだ。
だから未来的に言うと、うん、インターネットで、どこの地方局も、誰でも聞けるみたいになる可能性もある。
うん、あー、それはでも助かるな。
そう、だから聞きたい人が、もう本当に今まではさ、うん、ラジオってさ、うん、自分の家で電波が入るラジオ局とかを聞いたりするわけじゃん。
そうそうそうそう。
ね、なんか、まあ僕もリアルにそうだったんだけど、うん、実家に住んでる時とか、TBS ラジオはちゃんと聞けるんだけど、うん、日本放送は意外と聞けないんだよ。
それは俺もそうだった。
そういうのがあって、うん、だから僕は、まあ割と綺麗に聞こえる方が好きだから TBS ラジオ聞いてたとかね、うんうんうん、そういうところあるわけ。
あるある。
そういうのが、これからは、どこでも誰でも同じものがクリアに聞こえるっていう環境を作れるっていう、まず今実験段階としては成功してるわけです。
うんうんうん、
だから、未来的にはそうなるかもしれないね、つって、うんうんうん。で、そうすると、ラジオの世界っていうのも、かなりまた変わってくるかな、
そういう
雰囲気が、つって。
うん、
だからその、ね、要するに誰でも好きなものを聞けるわけだから、うんうんうん、本当に価値のあるコンテンツを出さないと、もう聞いてもらえないわけですよ。もうこの辺の周辺地区の人が割と聞いてくれるとかいう適当な感じじゃ無理なわけです
よ、うん、まあそうなるよね。
誰でも聞けるんだったら、うん、もう多くの人をターゲットにしてより聞いてもらえる番組を作らなきゃいけないっていうことになるわけ。
なるほどね。
そう。だそれで言うとさ、まあ、僕らの話に引き寄せて考えるならば、うん、ってことはだよ、地方局の仕事も結構いい感じになる可能性があるわけです
よ。なるほど、
ね、僕らさ、今もね、今も昔もだけど、うん、まあ、年功序列ではないにしろ、一応上が突っかえてて、新人が売れにくいっていうことが結構あるわけじゃ
ない、
う
ん、あるあるある。
まあ、どの世の中でもそうだけどさ、うん、芸能界もそうじゃない、
うん。
ね、売れてる人がもうバーンっていたら、うん、そのところ、そこに食い込んでいくのって難しいじゃない。
すごい大変。
でもそれが、どこの局でも全世界に向けて、まあ、全世界わかんないけど、に向けて発信できるんだったら、仕事量が増える可能性あるよね。
なるほど、そうだね。うん。
うん、そういう明るい未来もあるよね。うん、でも逆に考えると、そうなるから、いろんなところが淘汰されて、統合されていって、結局数は一緒になる可能性もあるね。
いや、まあでも、それもね、うん、ある話。まあ、単純に、まず最初は数が増えるよね。
うん。
うん、
だそういうね、まあ、新しい試みがあったっていうのをね、最近もう、楽しくて僕、結構、
面白いね。
注目してたんですよ。
でも、それってさ、ちょっと一個だけ問題点があるなって今思ったのがあるんだけど、うん、ほら、テレビ局とかでも、ラジオ局とかでも、例えば、その、会社に入ったらさ、
はいはい、
まず大体さ、下積みとして地方局飛ばされるわけじゃん。
うん、まあまあまあまあまあ、いろんなケースあると思うんですけど。
まあいろんなケースあると思うんだけど、
まあ、そういう場合もあるね。地方で一からっていうのも可能性はあるね、う
ん
うん。はい。
で、その中で下積み積んである程度、面白いものが作れたら、そのスタイルを持ったまんま、その、
まあ、本局戻ってディレクターになるとかね。
そうそうそうそう。っていうのが、通じなくなってくるってことなのかな。
そうだね。だからもう、うん、まあ本当にインターネットっていうものが始まって、うん、こう1億総クリエイターとかさ、そういうことを言われ始めましたけど、
うん、
だからラジオ局もなんか強い弱いが分かんなくなっちゃうわけですよ。
確かにそうだ。
それをやると、うん、もうだからね、地方局でも抜群に面白い番組があれば、うん、どこよりも売れる可能性があるわけでしょ。
そういうことだよね。
だからもうね、うん、世の中が変わるかもしれないっていう、
は
ー、ラジオ好きまたはラジオ業界においては、うん、かなり大きな変化なんですよ。
なるほどね。
一応なんか今のところそのラジコっていうやつは期間限定の実験配信なのね、うん、
はいはいはい、
なので一回確か4月5月6月まあ長くないんだけど、
まあ、結構長いな
何ヶ月かやってっていう期間をとりあえず定めてあって、うん、まあその後どうなるか分かんないですよね、うん、だやってみて問題点もかなり絶対あるんですよ。
まあそりゃそうだろうな。
なので、うん、その問題点がクリアできなかったらその後やらないかもしれないし、
うんうんうん、
またはいろいろクリアできるんだったらもっと拡大していく可能性もあるんだけど、うんうんうん、まあ、とりあえず今様子見、
まあそういうことか。
そう、ただラジオは本当に僕、うん、本当僕ラジオの仕事がしたいから、うん、もうラジオの動きはね超興味あるね。
はあ、ラジコね。
そうそうそう、うん。
検索で出ますかねやっぱ。
出る多分ね最初は出なかったけど、うん、最近はカタカナでラジコで検索しても出る。
おお。
RADIKO のラディコね。
ラジコなんだ。
ラジコ。
ラディコなんだ。
ラジコ。
へえ。
うん。それはねいいよ。だからそのポッドキャストっていうのもさ、うん、新しくインターネットを使って作ってきたわけじゃん。
まあそうですね。
そうですね。
そうだ
ね。インターネットを使って音声を配信する。まあラジオの真似をするみたいな。
うん、
で、またいろんなさ、ストリーミング放送とか行って、うん、まあニコニコ動画のニコ生中継とかもそうだけど、結構その生放送をやったりとか、新しいメディアを作るっていうのもやってんじゃん。うん、それと並行して、今までのメディアも新しい使い方を考えるとかっていう、こう結構せめぎ合ってるわけですよ、メディアは。
なるほど。
常に広告料がどんどん下がってね、ラジオは危ないとか新聞よりはインターネットだとかいろんなことを言われて、
う
ん、結構 ね、
まあ、そうだね、
業界も一もめ二もめしながら進化を続けてるわけですよ、うん、だその進化にどれだけ僕らが乗れるかってことですよね、
うんうんうん、
コンテンツの、まあ、本当制作側とか発信者としてどう乗っていくかっていうのは本当大事な問題ですよ。
面白い、なかなか興味深い話ですね。
そう、これ、うん、あ、これで前半全部話した。まあ、違うことも話そうかと思ったけど、うん、まあいいかな。
え、
あ、ちょっと僕にしては真面目な話しすぎたな。
何言
ってんの？もっとふざけてえな、モテてえとかいう話をしていきたいんだけどね。まあまあ今回はそういったわけで始まってみました、うん、これからの流れ、僕らの流れも注目だけどね、ラジオ業界とかメディア業界にも注目ですよ。
はい、そうですよ。
はい、といったわけで毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、メールの宛先はradio@onesize.info です。ラディコじゃないですよ、こっちは。
radio@onesize.info
でお待ちしております。
はい、お願いします。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など、楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
なんとか実験室配信中。
最近ですね、免許の更新に行ってきたんですよ。
お、
うん、
人生免許。
そうそうそうそう、
あなたは生きててもいいんですよ、幸せになってもいいんですよっていう免許をね、更新しないと幸せになれないの？
違くって、
自分で言っててちょっと面白くなったパターンね。はい、
普通自動車免許、
はいはいはい、
の更新です。
はい、
で、まあ、僕、これ更新2回目なんで、
うん、
まあ、あれですよ、その。
1回剥奪されたの？
違うよ。
ああ、それ違う。
更新だよ。
あ、更新がね、
うん。1回目の更新で、まあ、府中まで行ってきて、
はいはいはい、
で今回の更新で近くの警察署にある、免許の更新を受け付けてるところがあって、うんうんうん、そこに行ってきたんです。
はい、
そこでね、まあ、僕ももらいましたよ、ゴールドペーパ
ーゴールドペーパーっていう言い方どこでもしてねえよ
ゴールドペーパー免許、
あ、はいはいはいはい、
見事
ペーパードライバーだからこそゴールドになるパターンね。
そう、
はい、
見事全く乗らずに過ごしてゴールドを取得しました。
本当？あ、前回の更新から今回の更新まで、
うん、
一切乗らず、
一切
乗ってないから事故も起こさない、事故起こさないからゴールド、
そうイエーイゴールド、
イエーイじゃねえよ使えよ、有効活用しろよ。
本当車乗らないの。
あ、まあまあまあね、今本当ね、うん、オープニングで地下鉄の話もしたけど、うん、電車使って行けるところ多いからね。
あと単純に車ってお金かかるし、
そうね、維持費もかかるし燃費もかかるし、
あと俺運転怖い、
うんうんうん、確かに ね、
ね、
随分前大学生ぐらいの時に中澤さんの運転する車にちょこっと乗ったことあったけど、うん、
だ
からその時も あんまり話しかけないでって言ってたもんね。
そうそうそう
あんまり話しかけないでって言って、
もう本当ね、そんなね、ドライブしながら楽しくトークとか無理。
ああ、そうね、うん。いっぺんに同時にいろんなことするの苦手だもんね。
ダメダメダメ。うん、運転するんだったら運転ってなる。
うん、なるほどね、うん。怖さか。バイク、まあ、バイクとか乗んないんだっけ？
乗りたい。 だから持ってはいない。
あ、そうか、うん、持ってなかったら乗らないよね、基本的にね、
乗れないからね。ううん、うで、その免許の更新をしに行ってね、まあ講習みたいなものを受けてきたん
で、そうね、一応こうありますよね、うん、更新するからにはありますよ。
で写真を撮ってきたんですよ。
あ、まあ、はいはいはい、当然写真撮るじゃないですか、ね、うん、
で写真撮ってきて気づいた、
面白いかも
今回3枚目なんですけれども、
そうだ、ね、最初に撮って1回更新して2枚目、今回の更新で3枚目ね、うん、
なんかあの第3次成長期かって感じなぐらい顔の形が変わってってるのが分かんの。
はぁ、何それ、どういうこと。
あの1枚目まあ撮ったのが19歳ですよ、
うん、ああまだ若いよね、うん、若い若い。
で2枚目それから、何年後になんだ、3年後4年後
3年後
か、うん、3年後の22歳の顔写真、
うん、
で今回27歳の顔写真、
うん、
3枚並べて見てみたらだんだん顔が長くなってきてるの、縦に。
ああ、
あと 目の位置がねちょっと上になってきてるの。
ああ、
なんかこの年になってだんだん顔が大人っぽくなってきた。
で次の更新でハゲ始める。
おいまあね、次の5年後どうなってんのかっていう、そのなんだろう、あのリアルにほら小さい時からこのぐらいの年までの成長記録みたいなの見られるじゃん、
うんうんうん、
でもそれ以降の成長記録ってあんまないじゃん。
確かに ね、
あのなんか思い出の写真みたいなのあるんだけども、あの自分に焦点合ってなかったりするじゃんでも免許って完全に自分に焦点があった写真だから、
はいはいはいはい、
だから自分の細かい変化が見えてくるのと、あと写真の技術の変化が見えてくるのと、
あ、
なんか薄ぼんやりしてんのからだんだん絵がはっきりしてきてる写真の。あと相変わらず免許の更新の時写真撮られるのはすごい隙を突かれたような気持ちにな
るあれさ、そう、僕だから免許持ってないし、
うん、
あのその免許センターの写真の撮り方も知らないわけよ、うん、話に聞くぐらいで知らないんだけど、うん、ちょっとリアルに教えてもらえない？
あのね、
なんかまず並ぶわけでしょ、
うん、
あ、なんかまあ一応ね同じ時期に免許をこう更新する、
そうそう、
講習も1対1ではしないから、うん、なんか映像をみんなで見てみんなで写真撮る列にバーンって並ぶっていうところぐらいは、まあ、割とぼんやり知ってるわけ、
うんうんうん、
で並んでんじゃん、
うん、
そうすると、まあ、だんだん順番がこう近づいてくんだよね。
あ、まあ、本当の順番はまず写真撮ってから講習にあるんですよ。
そう、なるほどなるほど、うん、
じゃまず講習してる間にそのプリントをあの写真をね、
はいはい、
免許証に焼き付けてっていうことをするんですけれども、
はいはいはい、
あのその時間で、まあ、写真を撮ってる時に、
うん、
あのまあ一番最初の写真ですから、
うん、
どういう状況で写真撮るのか分かんないんですよ、
うん、
で、まあ、いつの間にか並ばされていつの間にかこう順番が進んでいって、うん、じゃあ座ってくださいって言って座ってみて、うん、え、この後どうすればいいんですかって言ったら、ね、パッて写真撮られる
座って撮ったみたいな、
ポッだからポワッてした顔を撮られて1枚目終わるわけですよ。で2枚目はあで3年間その写真と付き合うわけですよ。
そう、最初に免許撮った時そんな感じだったってことね、うん、
で、その次の3年目 の、 あの22歳の時写真撮りに行く時に、
今度はやるぞと、
前回は不意をつかれた感じになったからな、ちょっとね今回は髪型もちゃんと決めて、で服もちゃんとねしたのでやっていこうかなって思って入ってきて、写真を撮ってすごいグッドスマイルって撮ったの僕。そしたら怒られた。
なんで？
あのね、免許だからね、顔変わるとね、証明にならないからねって怒られてはい、すいません、ま
あ、そうだね、パスポートとかの公的なやつは笑っちゃダメっていうのがあるんだよね。そうそうそう、真顔でっていうのがありますよね、う
ん、でだから僕普通にあーなんかなって思いながら写真撮ってたら、まだ顔にやけてんねって、普段からそういう顔なのって言われて、
うん、いやそうですよって言われ
そうですけど何かって言われたら、はいパチってその何かって言ってニコってしてる時の顔の写真をパシって撮られて、
あ
またこうしばらく今度5年付き合うんですよその写真と。
そうだね、
なんかまた
消化不良な感じで、うん、あれでよかったのかなみたいな感じで付き合うわけだね。
で今回
お
今回もう
3度目はね、もう学習してるから、
うん、学習してるから行こうと思ったんだけども、僕ね2月14日生まれなんで、免許の更新期間がその誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後の2ヶ月間なんですよ、
はいはい、前後1ヶ月、う
ん、
はい。
でその僕ちょっと2月から3月にかけていろいろあったんで、結局免許の更新がギリギリになっちゃったんですよ、
はいはい、3月もうギリギリだなみたいになってるね。
そう、3月の14日、本当はその前に更新しようと思ったんですけども、その時にたまたま仕事が入っちゃって行けなかったんですよ。で3月14日って日曜日じゃん、行けねえよってなって、でえ待って、でも日曜日で更新できないってことはどうすればいいのって言ってネットで調べたら、まあ平日、更新最終日が土日に被ってる場合は平日でもできますよみたいな風に書いてあったから、3月15日に行ったんですよ。で その3月15日も結構予定が詰まってたんで、間見て免許更新にしに行ったんで、うん、ちょっと心が焦ってたんですよね。
うん、
それで、まあ、あの、免許の更新の手続きして、写真を撮ろうねって話になった時に、あの、上着とマフラーつけたまま、どっかって座って、
うん、
あの、はい、じゃあ写真撮りますからね、からねの、ラーンのあたりで、あ、やべえ、マフラー撮ってねって思って、パッてした瞬間にパシーって撮られて、あの、まあ、さすがにそれ使えないじゃん。
うん、
なんで、もう一枚、あの、撮り直しさせてもらうことになって、
うん、
まあ、それでようやく心の余裕ができて、マフラー取って、あの、ネクタイちょっと締め直して、髪型ちょっと直してって、あの、普通の自動、あの、免許の更新では考えられないぐらい時間かけて写真撮ってもらった。
うん、
で、できた写真が、
準備してねえのか。なんで今ごそごそやるんだよ。
これ。
ああ、なんか、青島刑事みたいになっちゃったね。
なんで
なんか、すごい、違うと思う、中澤さん。
なんでなんでなんで
求められてることはそこじゃないと思う。
え、どういうこと？
もっとふぬけた顔の方が面白いじゃん。
あの、
はぁっつってる顔の方が面白いじゃん。
まあね。
なにその、免許で成功しちゃったことなんか何も面白くない。
いや、俺だからさ、俺5年も付き合わなきゃいけないんだよ、そんな、はぁってした顔に。
5年間笑い続けられるってことでしょ？
いやだ、いやだ。
それはいいじゃない。
俺へこむ。
いやいやいや、面白いが一番だよ。
そっか。
今ね、僕だからその顔写真付きの何かっていうと、うん、僕、タスポっていうね、タバコを自動販売機で買えるカードっていうのがあって、うん、あれが一応顔写真付きの、まあ、公的なものではないんだけど、うん、一応こう、その、まあ、カード、IC カードなわけですよ。うん、で、その写真使ってるのは、僕の実家の部屋で撮った写真だからね。僕の実家の、自分の洋服ダンスの一応前で、後ろ木目で、で、自分のデジカメでピッて撮って。
じゃ、タスポにそれが写ってんの？
そうだよ。
うわぁ。
タスポの写真それだから。
それってさ、ま、デジカメぐらいの写真、さすがにプリクラはダメだよね。
プリクラはダメ。一応だから、うん、基準、標準サイズがあるから、うん、このサイズに収まっているのであれば、インスタント、写真、インスタント写真っていうか、なんていうの？うん、60分じゃないや。
ポラロイドカメラ？
何秒印刷みたいなんじゃん。世の中の写真ボックスみたいなやつ。
うん、わかるわかる。証明写真ね。
そう。証明写真機でもいいですよ、みたいなこと書いてあったから、うん、じゃあこのサイズに合ってれば自分でパソコンで加工して、自分で撮った写真でもいいのかな、つって送ったらそれで。
よかったんだ。あ、じゃあ写ってんだ、タスポの。
そう、タスポは基本的に更新とか特にないから、うん、ずっとその写真を使います。何これ、タスポを見してって言われて、ちょっと見てみてっつって、あれな、え、これな、え、何これ、これ実家。
もうなくなった、
タンスの前っつって、
もうなくなった、
そうそうそう、今もうないから、
あー、なんて思い出の写真みたいになってんの。
そういうのの方が面白いじゃん、うん、
あー、まあ確かにね。でもさ、ほら、やっぱさ、かっこよく行きたいのよ、僕は
ね、うん、そうね、まあ、僕も写真とか撮られるたんびに、あ、昔より痩せたなとか結構実感するしね、
うん、
写真ってのは面白いね。
面白いね。
うちのワンサイズのホームページ最近写真撮ってない ね、
なんか撮りたいね、
なんか撮りたいねって、うん、まあ撮りたいねの話題は何度もしてると思うけど、うん、撮ってないね。
もう外クレーしな、
うん、まあ近々なんか撮ろうか、
ね、僕最近車ね、使ってないんですけれども、自転車を使い、よく使うわけじゃないですか、うん、僕実は今日ここまで自転車で来たんです。
おお、
大変でした。
いや、そんな来れない距離でもないでしょ。
うん、でも疲れた。
果てるなよ、番組の最後で。今から締めますよのアイコンタクトをし始めた時に疲れたで終わるな。困る困る、最後まで走り続ける。
自転車使い続けるよ。はい、
今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は究極のイエスマンというボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は4月の11日日曜日の予定です。
今後も1日11日21日のお月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております、番組の感想や2人への質問、番組内で実験してほしいテーマなどのなど、僕らが食いついちゃいそうなことを送ってください。メールの宛先はradio@onesize.info、 ラジコじゃないですよ、RIDIO ですよ、radio@onesize.info でお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info。 お友達にもぜひ紹介してくださいね。また、ポッドキャストだけじゃなく、僕らの、 書いているブログとか掲示板とかリンク集とか写真とか、うん、結構いろいろありますので、まあ最近更新してないけど、あのたまに見てね、よろしくお願いします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマンス。お相手は
マジラジオの仕事したいから本当ラジオ業界のこれからに注目です、粕谷浩二と、
マジアニラジの仕事をしたいんで、これからのアニメ業界&ラジオ業界には注目の中澤正智でした。
それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。
あー疲れた、疲れたで終わるのやめたいね。
やめたいね。俺またこれから自転車で帰るんだぜ。